今日は第二ペテロの3章です。このところでは主の再臨に備えるべきことが記されてあります。一節を見ますと、この第二ペテロの手紙が書かれた意味が記されてあるわけですけれども、一節の終わりに、あなた方の記憶を呼び覚まして、純真な心を奮い立たせたいのですというのが、このペテロの願いであったわけです。純真な心を奮い立たせる、それは私たちの神様に対するその真実な思い、神の愛にまた応えて私たちが立ち上がっていく、その心をこの困難な中、迫害の中にいたクリスチャンたちにペテロは手紙を送り、そして励ましを与えたということであるわけですけれども、それは今日でも同じではないだろうかと思います。時代は進み、また確かに便利な世の中にはなっていますけれども、しかし私たちのこの将来に対する恐れや不安というのは2000年前と一つも変わっていないということを思います。私たちの心も時には揺れたり、そしてまた果たしてどうなのかというふうな思いにとらわれることがあります。しかし二節の終わりのところに、主である救い主である方の命令を思い出させるためですと、そのようにペテロは励ましを与えているわけです。イエス様は最後の晩餐の時に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということを命じられて、そしてまた私たちにも新しい戒めとして与えられているわけなんですが、しかし私たちはどれだけこのことを実践しているだろうかということを思います。そして終わりが近づいてきているということは、私たちもいろんな事柄を通して感じるものであるわけなんですが、その中で気をつけなければならないことは、この3節のところにこの心得ておきなさいという言葉が出てくるわけですが、終わりの時にあざける者たちが現れて、あざけりとあるわけなんですけれども、誰をあざけるのか、それは神をあざけるということであるわけです。そしてどのようにあざけるのか、4節に、彼の来臨の約束はどこにあるのか。彼の来臨の約束っていうのは、これはキリストが再臨するということであるわけです。1世紀の時以来、イエス・キリストは来られると言われてきて、もう2000年経っているということであるわけです。しかし今の時代でもやはりこのことが言われているのではないかと思います。再臨再臨と言ってるけれども、まだキリストは来ないのではないか、そのことをもってサタンはあざけるということであるわけです。しかし私たちは忘れてはならないのは、この9節のところに、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。ですから神様は実はこの地上に生きている人間に対して忍耐しておられる、我慢しておられる。確かにあざける者が出てき、そしてまた神をあざ笑うようなことを行っているわけなんですけれども、救いに預かった私たちは神様が忍耐しておられる、何を待っておられるのか。9節の終わりに、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そのことを神様は待ち望んでおられる。すべての人が悔い改めに進む、それは私たち自身もやはり神様の前に悔い改めなければならない。自分がどれほど神様に対して真実を行ってきただろうか、そして今どのような姿を持って神様の前に出ることができるんだろうか。もし私たちが神の前に裁かれるとするならば、私たちは自分自身を隠してはならないということであるわけです。アダムとエバは自分たちを隠すということをしました。そしてついにはエデンの園から彼らは去っていったわけなんですけれども、私たちは 本当にこの主の前に出た時にどうあるべきなのか、私たちになすべきことは悔い改める、そして神様に立ち返っていく。あの放蕩息子はどうしたんだろうか、自分がもうどん底に行ってしまった時にもう一度父のもとに帰ろう、そして雇い人の一人にしてもらおう、そう言って彼は決心し、そしてまた父が彼を見つけて走り寄ってきた時に、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました、雇い人の一人にしてくださいと彼はへりくだった。その時に父はどうしたのか、全く責めなかった。何にも一言も言わないで最上の着物を持ってきて彼に着せ、そして息子での印であるこの指輪をはめ、そして足はおそらくはもう何も履いてないような状態であったかと思いますけれども、彼に靴を履かせて、そして死んでいた者が生き返った、もう喜んで大勢の人たちと感謝を捧げる、そのような喜びがあったわけですけれども、私たちも同じではないだろうか。神様は私たちを迎えてくださる、そしてまた新しい新天新地が約束されているということです。13節に、私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。それが私たちの持つべき信仰であるということです。やがて天羅万象すべてのものは実は焼き滅ぼされて、そしてまたもう崩れ去っていくということを私たちは知らなければなりません。11節にそのことが記されてあるわけですけれども、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょうとあるわけです。聖なる敬虔な生き方、本当に神様の前にへりくだり、こんな自分自身がイエス様の十字架によって罪を許されて、そして今生かされている、私たちはこのことを感謝しなければならないわけです。そして14節のところに、愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるなら、シミも傷もない者として平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。何を努力するのか、それはシミも傷もない者として平安のうちに神に見出していただけるということであるわけです。私たちのこの魂、心のシミ、心の傷はどうやってそれを取り除くことができるのか、それはイエス・キリストの十字架の父親による以外にはないということであるわけです。その打たれた傷によって我らは癒されたのである。その傷とは何か、肉体の傷ではないわけです。魂の傷、それを癒すのはキリストの十字架以外に他にはない。そして私たちのこの心のシミをも取るのはこのイエス・キリストの血によって私たちは清められるということを私たちは信じなければならないわけです。そしてそのことを私たちは日々信じ続ける、それが努力をするということであるわけです。15節には、私たちの主の忍耐は救いである。この主の忍耐は救いというのは何か、十字架で耐え忍ばれたということであるわけです。父よ彼らをお許しくださいと叫ばれたのが、あの十字架の七言の第一の発生された言葉であった。このイエス・キリストの十字架の許しがなければ私たちは許されなかったということであるわけです。私たちはどれだけ今この生活の中にあって人を許している、そしてまた寛容を持って忍耐しているということがあるでしょうか。主の忍耐は救いである。私たちはこのことを覚えて、あの十字架の上で私たちを許してくださった父よ彼らをお許しください、その祈りをまた私たちの心の中に与えていただいて、私たちは本当にこの敵対する人たちを許すものでありたいと、そのことを思います。私たちはこの17節のところに、愛する者たち、ここにも14節と同じように愛する者たち と呼びかけられて、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれないで、自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。本当に今は不道徳な時代、そして前にもあったように偽教師たちも現れて、もう異端の働きが活発になっている。でも私たちはその惑わしに誘われないように、自分自身の堅実さを失わない。その堅実さはどこから来るのか。18節のところに、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストの恵みはまさに十字架の恵みであり、私たちの失敗をイエス・キリストは全部許してくださる。それがもう神の恵みであるわけです。そしてその知識というのはイエス・キリストを深く知る、キリストと交わる、そしてまたはキリストがどれほど自分を愛してくださり、そしてまた自分自身をまたこの苦難の中から救い出し、励ましを与えて立ち上がらせてくださるのかということであるわけです。イエス様はペテロに対して祈られて、彼に言われた言葉がありますけれども、立ち直ったら兄弟たちをあなたが励ましなさい、そう言われて、ペトロは彼は立ち直り、そして兄弟たちを励ましていった。あのローマにおいても、そしてこの小アジア、今のトルコですけれども、そこに逃げていったクリスチャンたちにもこの手紙を書き送って、彼は最後の最後まで励ましていった。なぜならばイエス様は自分のために十字架にかかって命を捨ててくださった。これほど大きな愛はない。そのことを彼は感謝し、そしてついにはローマで殉教するということであったわけですけれども、その愛はペトロだけではなくて私たちにも注がれている。本当に自分をもイエス様は愛して命を捨ててくださった。このことを深く知り、そしてまたこのイエス様との深い交わりを与えていただいて、慰めと希望に満たしていただき、そしてまたこの困っている兄弟姉妹たちを励ましていく、そういうものとさせていただきたいと思います。